続いて聖書をお読みいたします。今日は旧約聖書エレミア書6章14節から16節です。エレミア書の6章14節から16節までです。旧約聖書の1298ページにございます。それではお読みいたします。エレミア書第6章14節、彼らは私の民の傷をいい加減に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。彼らは忌み嫌うべきことを して恥を見たか。全く恥もせず、恥ずかしめが何であるかも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、自分の刑罰の時によろめき倒れる。主は言われる。主はこう言われる。道の分かれ目に立って見渡せ。古からの道、通り道、幸いの道はどれであるかを尋ね、それに歩んで魂に安らぎを見出せ。以上です。今日はこのところから幸いへの帰路と題してメッセージを取り詰まさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして4月第1週の手術礼拝を私たちに与えてくださり、また兄弟姉妹方ともに神様に賛美と祈り礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。2020年も新しい年度が始まりました。どうぞまた私たち自身の心も新たにしてくださり、また私たちのこの魂のうちに神様の豊かな恵みと、そしてまた祝福を注いでくださって、また私たちも感謝を持って歩んでいくものとしてくださるようにお願いします。また私たちはウクライナのことを覚えます。多くの人たちが傷つき倒れ、そしてまた難民として国外に出ていき、そしてまた尊い命が失われているこの現状を見ますけれども、主よどうぞあなたの憐れみまた救いを与えてくださるようにお願いします。また私たちもそのところにおられる方々を覚え祈り、そしてまたできることをまたなすものとさせてくださるようにお願いします。いよいよ本当にこの世の終わりが一日一日近づいていることを私たちは覚えます。どうかまた神様の平安と力を与えてくださり、さまざまな困難を乗り越え、また神様の栄光を拝するものとしてくださるようにお願いします。今からの御言葉の時をも神様がお導きくださり、また私たちの心の中にこの聖書の言葉、神の言葉をいただいて力が与えられ、立ち上がっていくものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。連日ウクライナのこの侵攻のことがニュースで報道されています。もう1ヶ月経つわけですけれども、なかなかその解決の糸口が見出せないような現状の中にあります。また私たちも経済的にはその影響を受けて、物が値上がりしてきているということを感じるものであるわけなんですけれども、一日も早く平和が与えられるように、また私たちも本当にこの心の中に平安が与えられるということを見出すものでありたいと思います。今読みましたエレミア書の6章16節のところを見ますと、主はこう言われる、道の分かれ目に立って見渡せとですね、道の分かれ目、もう分岐点に私たちは立つということがあるわけなんです。おそらくこれは毎日の生活の中にですね、これにしようかあれにしようかという、そういう選択の時があるんじゃないかと思います。どちらを自分が選んだらいいんだろうか、どっちに進んだらいいのか、私たちは分かれ道に差し掛かってくる。16節の中頃には幸いの道はどれであるかを尋ねっていう言葉が出てくるわけなんですけれども、本当に自分にとって幸いは何かということを私たちは知らなければいけません。今日はこの14節から見ていってるわけですけれども、まず一つのことは 偽りの平安に惑わされないということです。14節のところに平安がないのに平安だ平安だと言ってるっていう言葉が出てくるわけなんです。一体これはどういうことなのか、まあ、これはイスラエルのその当時の状況に、まあ、応じているようなことであるわけなんですけれども、もともとは一つの国であったわけなんです。ダビデの時に統一され、そしてその息子ソロモンの時にもう非常に栄えた、そのイスラエルの国がもう分裂してしまったということであるわけなんです。その分裂の最大の原因は何であったかっていうと、まあ、実は偶像礼拝っていうことになるわけなんです。もうイスラエルの国は意見が真っ二つに分かれてしまって、そしてこのバラバラになってしまう、まあ、そういう弱さっていうのは私たちにもあるんじゃないかなと思います。お互いの意見がですね合わなくなってしまう、時には言い争いになってしまって、別れてしまうというようなことが出てきます。そしてイスラエルの歴史で言うならば、実は北イスラエル王国が先にアッスリアによって攻め滅ぼされてしまった、これはもう大変な出来事であったと思います。そしてここにエレミアという一人の預言者が立ったんですけれども、まあ、彼は今からですね2600年ほど前の預言者であったわけなんです。南ユダ王国で活躍をしていた預言者であった、まあ、彼は涙の預言者というふうに称される人です。それはなかなか人が自分の言ってることを受け入れてくれない、信じてくれない、そして神様から離れていってしまっている、まさに彼はそういう状況の中にあって、まあ、涙を流して語っていく。じゃあ人々はどうだったのか。もう北部のイスラエルがですね滅ぼされてしまったわけです。ところがそういうような状況の中にありながらも、平安だ平安だ大丈夫だということを言ってる人たちがいた。それが現実であった。イスラエルの北半分が滅ぼされてですね、果たしてそれで平安だと言えるんだろうか。でも先ほど言ったように仲違いしてしまった、分裂してしまったわけです。もう自分の意に反してあの人たちは別れて行ってしまっている。それが滅ぼされた、それはもう当然のことだ、自分たちは違う、まあ、南ユダ王国のもちろんその首都はエルサレムであったわけです。神殿がある、もう自分たちのところには神の都神殿が建っている、大丈夫だ、だから平安だ彼らは言ってたわけです。しかし実態はそうではなかった。あのソロモンの時代に他の国々と交流があって、なんと彼はですねこの妃とかそばめをもうたくさん自分の王宮に住まわせる。彼がやったことはそれだけではなかったわけです。ついには神殿の中にまで偶像が入ってくる、偶像をそこに置く、そんなの人の作ったものだし別にそれぐらいのこと大したことないじゃないか。偶像が入って行ってしまった、まあ、聖書を通して見るときに誠の神様は何を一番嫌われるんだろうか。実感を見ると私以外のものを神としてはならないというのが第一に出てくるわけです。神様が一番悲しまれるのは何かというと、まことの神でないものを神とする、それが実は偶像礼拝っていうことになるわけなんです。私たちが最も愛すべき方は誰なのか。それは自分を作ってくださった方、命を与えてくださった方、この方なしにはですね自分は存在できない、この方を第一とする。実会の精神っていうのは神を愛する、 そして後半においては人を愛する。ですから実会は何を私たちに言ってるのか。あなたの神を愛せよ。あなたの隣人を愛せよ。それが私たちが神様によって命を与えられてこの地上に生きているということの最も大切なことであるわけなんです。ですから人においても殺してはならないということがですね、人との間のまず第一の戒めとして実会の中には出てきています。しかし何よりも大切なことは主なる神様を礼拝する、神を第一としていく。なぜならばこの創造主である真の神様がおられなかったら私たちは生きていくことはできない。人間は神ではないわけです。確かに優れた人や素晴らしいとは言いますけれども、しかしその方は作ったものではないわけです。同じように作られて存在している。私たちは神様を第一とする。ところがそのイスラエルはだんだんとその偶像礼拝が忍び寄ってきて、ついには中にまで入り込んでしまった。気がついた時はどうだったのか。15節のところに、彼らは忌み嫌うべきことをして、忌み嫌う、神でないものを拝んでいく、それを第一としていく。神様は悲しまれたということであるわけです。ところが平安だ平安だと言っているその人たちは誰か。読みませんでしたけれども13節を見ると、預言者から祭司に至るまでという、実はその人たちが偽りの平安を言っていた。自分たちは大丈夫だ、エルサレムには神のもう荘厳な神殿が建っている、もう世界一の王であったもうソロモンが作った素晴らしい神殿があって、そこで礼拝が捧げられているから大丈夫だ。でもその実彼らの心は神様からは離れていっていた。もう形だけの形式的な礼拝でしかなかった。もう心ここにあらずです。神様を愛する、したい求めるというそういう思いを持って彼らは出ていたのではなかったんです。自分たちは預言者として祭司として生活している。まあもちろん私たちは食べ物がなかったら生きてはいけないわけです。でもそれを誰が私たち全てのものに与えてくださるのか、もうその人たちは忘れていた。13節には、皆利得を貪りという言葉が出てきます。自分が与えられるものをですね、その利得を貪っていく。ですから時には預言者のところに、これからもうこの私たちどうなるんですか尋ねてた時に、あ、大丈夫ですよ、神殿があって神様が一緒にいて守ってくださるんです、尋ねた人、ああそうなんですか、ああだったら感謝ですねって言って、まあこれはほんの感謝の印ですって言って渡される。預言者はそれを受け取る、喜ぶ。それが平安だ平安だ。でも全然偶像が取り除かれてはいなかった。預言者っていうのは神様が言いなさいっていう言葉を受け取って人々に知らせる。多くの預言者はそうではなかった。ただ一人だけエレミアは、彼はその真実を語っていく。やがてこのままであるならば滅びに行ってしまうということを彼は涙ながらに語っていったわけです。しかし残念ながらそれを聞く者はいなかった。そして神殿で生贄を捧げる祭司たち、そういうところにも人々やってきて、自分たちは犠牲を捧げているけれども大丈夫なのか、ああ大丈夫ですよ、こうやって私たちは礼拝してるじゃないですか、やってるから大丈夫だと言いながら、なんとその神殿の中には偶像が入っている。 彼らは本当に真摯にですね、神様が言われることに従っていったのか、そうではなかったということです。そしてその結末は後になって出てくる。それはバビロン捕囚、そのことが起こる。それは15節の終わりを見ると、だから彼らは倒れる者の中に倒れ、自分の刑罰の時によろめき倒れる、主は言われる。エレミアはこのことを語っていたわけです。しかし彼らは聞く耳はないし、その偶像礼拝を忌み嫌うべきこと、恥とは思わない。15節の中頃に、全く恥もせず、恥ずかしめが何であるかも知らない。なんと彼らは心の中から神様を捨てていった。形だけはやってるかもしれない、でも心から神様を敬い、感謝を持ってですね、生贄を捧げるという状態ではなかったということです。ただ形だけやってやる。そして祭司もこうやってやってるから平安ですよって言ったら喜んでですね、じゃあもうこれ感謝の印です、もう生贄とは別に受け取ってください、そういうことがあった。本来は神を恐れて、そしてまた心から感謝を持って捧げるっていうのが礼拝であったわけですし、その生贄を捧げるっていうことの一番最初はアブラハムっていう人がですね、彼は東から来た人でした。しかし彼はもう信仰の祖先となって、彼がしたことは自分を導いてくださる、もう荒野をですね旅しているような状況の中にあって、神様は彼を守り祝福を与えてくださる。彼がしたことは石を持って組んで祭壇を作り、そして犠牲を捧げる、神様に感謝を捧げる、それがもう元々の礼拝であったわけです。でも形は立派になったかもしれません。しかしその本質をイスラエルの人たちは忘れてしまった。ただエレミアだけが涙を流してその真実を語り、もう一遍元に戻らないといけない、神様のもとに立ち返っていかなきゃいけない、まあ、彼は大声で叫んだんですけれども、誰も聞いて従うとはしなかったということです。もしそのエレミアの声を聞いてですね、南ユダ王国の人たち、イスラエルの人たちが、ああ自分たちは正しい礼拝をしてなかったんだ、本当に神様が助けてくださり命を与えて生かしてくださっておられる、もう心から神様に礼拝を捧げようって言って悔い改めていったらですね、彼らは変わっていったと思います。そのことは実は旧約聖書のヨナ書っていうのが旧約聖書の後ろの方に出てきてるんですけれども、彼もまた預言者でした。でも彼は神に従わない預言者だった。ニネベっていうですね、もう東のまあ大きな町に行って、そこに行って神様の救いを伝えないといけない、行ってくれって神様は言われたんですけども、いやそんなのは嫌だと、もう そこの人たちは神様を信じるような人たちと違う、自分では絶対無理、彼は逃げてですね地中海の方に行った、船に乗ったんですけれども、もう大嵐には一体原因がどこにあるのか、それはヨナが神様から逃げてきた、彼は海に放り込まれ大きな魚に飲み込まれた、真っ暗な中にあり、彼は自分が神様に従ってなかった、まあ、そこで悔い改めて神様に従っていきます。彼はその魚の中から出ることができて、彼はニネベに行ったわけです。絶対にダメだと思ってたその人たちが、なんと王様から奴隷に至るまでもうみんな悔い改めて誠の神様を信じる、そしてその町は救われたということであるわけなんです。だからあの南ユダ王国も本当に神様の前にへり下って、そしてもう一度神様に立ち返って、もう心から礼拝を捧げていたら彼らは変わることができた。 でも残念ながら彼らはそれをしなかったということです。そしてその後に南ユダ王国の滅亡、そしてバビロン捕囚ということが現実のものになってしまう。私たちはどうしなければいけないのか。幸いの道はどれであるかを尋ねとですね、私たちは求めなければいけない。本当に自分にとって本当の幸せは何なのか。お金が自分を幸せにしてくれるんだろうか。自分の能力とか自分のやったことが自分自身を本当に満足させ、心の喜びとなるのか。私たちは自分の幸せ、そして何よりもこの魂に安らぎを見出せ、それが神様がエレミアを通してですね語られたことなんです。国が守られるとか自分たちが経済的に豊かになるとか、そういうことじゃない。本当に今必要なのは魂に安らぎを見出すっていうことだ。その道に歩まなければいけない、エレミアを通して語られた。でもこれはただ単に2600年前の出来事ではなくて、今私たちも自分の魂にどうすれば平安が与えられるんだろうか、どうすれば自分が心から喜んでですね、ああ今生きててもう感謝だっていうふうになれるんだろうか。ユダヤの人たちだけではないんです。私たち自身がこの魂の安らぎを見出さなければいけない。まあイエス様はマタイの福音書の7章の13節14節を見るとですね、狭い門から入りなさい、そういうことを言われているわけなんです。滅びに至る門は大きい、そこから入っていく人は多い、しかし狭い門から入っていく人は少ない。それは命に至る門であるとですね言っておられるんです。本当に自分の幸福、魂の安らぎ、また喜び、それを私たちはどのように見出すのか。命に至る門をですね私たちは見つけなければいけないわけです。まあ、エレミアは16節の中頃を見ると古からの通り道というふうに言ってるわけなんですが、まあ、私たちにとってその命に至るもん、そして幸いの道、それは何かっていうと、実は簡単に一言で言うならば聖書ということになるわけなんです。神の御言葉、神の御言葉が自分に与えられる。なんで私たちは礼拝の中で聖書が開かれて語られるんだろうか。今私たちは旧約聖書のように犠牲、生贄を捧げるっていうことはしてないんです。今私たちは神の御言葉をいただく、そのことを神様ご自身は願ってはやる。そしてまた私たちはその神の言葉を聞いて神様が喜ばれることを行っていく、それが私たちの歩む道であるということです。そしてそれは一つは聖書であり、そしてもう一つ大切なことがあるわけです。それはイザヤ書の30章の21節っていうところを見ると、あなたが右に行くにも左に行くにも後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉をあなたの耳は聞く。なんと後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉、その言葉を聞く。以前もまた滅びっていうことを真摯に捉えた人であったわけです。そしてまた救い主が来られるっていうことも彼はですね伝えました。私たちが人生の岐路に立つときに 道を選ばなきゃいけないわけです。右に行くのか、それとも左に行くのか、それを自分の力で決めることができるんだろうか。でもなんと後ろからですね、これが道だ、これに歩め、そのことを語る方がおられるということです。あなたの耳は聞く、イエス様が言われた言葉を見ると、聞く耳のあるものは聞くがよいということをですね、何回か言われているわけなんです。それは私たちのこの肉体の耳のことではないんです。心の耳、魂の耳をですね、神様に向ける、神様が何と自分に言っておられるのかということを私たちは聞き分けなければならないということです。まあ私たちは羊のように愚かです。行く先は分からない。まあ羊はですね、羊飼いがいないと生きていけない、そう言われるんです。だから私たちも救い主イエス・キリストがおられなかったら、クリスチャンは絶対に生きていけない。でもこの方は私たちを養ってくださる方である。まあイエス・キリストは今はもう天に帰っておられて、父の右におられる。しかし天に帰られる前にもう一人の助け主を遣わす、それは聖霊である、そのように約束されたわけです。神様は私たちにもう一人の助け主、聖霊を私たちに遣わしてくださって、実はご聖霊が後ろから、これが道だ、これに歩め、私たちに語ってくださる。そしてそのことの確信は、実は神の御言葉、聖書によって自分の行くべき道が分かるってことです。だからただ単に何か超自然的に声が聞こえたとかですね、何か誰かが語ってくれたっていうのは、私はあんまりそれは当てにはならない。でも聖書の御言葉と反しない、神様が約束しておられることと自分がなそうと思うことがもう一致している、まあ御言葉が与えられる、神の言葉によって確信を得る、私たちはその道を見出さなければならないということです。そしてそうするならば、このエレミア書の6章16節の終わりの方にある、それに歩んで魂に安らぎを見出せ、私たちは魂に安らぎを見出すことができる。自分の心に平安を与えるのは果たして金なのか、自分の能力とか地位なのか、私はそのようには思えないわけです。本当に自分の心に慰めようと平安を与えてくださるのはイエス・キリスト以外にはおられない。ヨハネの福音書の14章の6節を見ますと、イエス・キリストは天に帰られる前に弟子たちに言われた言葉が出てくるわけです。私が道であり真理であり命である。ですからイエス・キリストこそが平安を得るもう唯一の道であるってことです。私たちはイエス・キリストともにその幸いの道を歩んでいく、イエス・キリストに従っていく。マタイの福音書の11章の28節を見ると、すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。ですから私たちは日々の生活の中にキリストのもとに行く、そして一切の思い煩い重荷をイエス・キリストに委ねる。イエス・キリストは私の首輝きは負いやすい、一緒に私たちの重荷を担ってくださる方であるということです。だから私たちは日々の生活の中に自分に与えられるような重荷やですね、辛いことや悲しいこと、 イエス・キリストに全く明け渡していく。そうするならば、マタイの11章29節にも出てくるんですけれども、魂の安らぎを得るであろうとですね、言っておられるということなんです。私たちの魂の安息、神様はエレミアを通して安らぎを見出せ、2600年前には言われた。しかしそのことがイエス・キリストを通して現実のものとなり、私たちのところにキリストは来てくださった。そして私たちの罪を全部あの十字架の上に背負ってくださって、命を捨ててくださった。そんな方は絶対に他にはいないわけです。そしてこの方は死の中からよみがえられて、弟子たちにも現れて、シャローム、平安あれ、復活のイエス様は隠れていた弟子たちにそのように語られて、弟子たちは主を見て喜んだ。私たちにもイエス様は来てくださる。この方を信じて、またこの方に一切の重荷を委ねて、そしてイエス・キリストによって私たちの魂、心に安息、平安を与えていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、礼拝の時を与えてくださりありがとうございます。今コロナ感染もまた感染者が増えてくる、またウクライナでのこのロシアの侵攻、本当に不安な材料はいっぱいあります。私たちはどこに安らぎを見出すことができますでしょうか。私は道であり真理であり命である。私によらなければ誰も父の身元に行くことはできない。イエス・キリストこそ私たちの救いの道、平安の道であり、また幸いの道であることをありがとうございます。どうぞイエス様のところに行って、どうかまた自分のここの心の重荷をイエス様に委ねていくことができますように、共におってくださり、そしてまた私たちに魂の安らぎを与えてくださる、その主と共にこの新しい習慣も歩み出していくものとさせてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。